それでは、ヨブ記の9章ですね。で、今日は11章までを学びたいと思いますが、ここでのテーマ、メッセージの題は、仲裁者への叫びです。仲裁者。9章の33節にですね、仲裁者という言葉が出てきますね。で、こう、仲立ちする人ですね。に、が、いないと、いうふうにこうヨブが叫んでいますけれども、ですね、早速ですね、この9章の1節2節を見たいと思います。ヨブは答えていた。誠にその通りであることを私は知っている。しかしどうして人は自分の正しさを神に訴えることができようかとありますね。その通りであると私は知っていると言ってますけれども、これは8章のところでビルダデがこのヨブの話を聞いていて、この反応した言葉の中にこういう言葉があるわけで、8章の3節をご覧ください。神は公義を曲げるだろうか、全能者は義を曲げるだろうかとありますね。神様が公義、つまり公正であって公平な方なんだということです。公正で公平なのだから、何の理由もなく神様が何の理由もなくヨブをこのように苦しめることはなさらないはずであると。ヨブが罪を犯しているという理由がないければ、なんでこのような苦しみを神様がヨブに与えなければいけないのかと。神様は公正であって公平であると、という意見だったわけなんです。で、ヨブはこれに対して、いや違うとは言わないで、その通りであると言ったわけです。神は正しく公正で公平なんだということを彼は言ってるんですが、しかしと、ここで、反論しています。どうして人は自分の正しさを神に訴えることができようか。ここですね。彼自身の心の中では、この今受けている自分の苦しみに相応する罪を犯してないことが分かっているわけですね。潔白だったわけです。神様を恐れていたわけです。で、自分だけではなくて息子娘が罪を犯してはいないかと思って全所の生贄を捧げさせた、礼拝するときに捧げさせたほどだったわけですね。で、神様、自分は何らやましいことをしていない、正しいわけなんですね。じゃあ神様の前に出るときに、私は何もやっていなさいいませんよというふうに訴えることができるかつったら、できないよというふうにこのヨブは言ってるわけなんです。これがですね、私たちのこの例えば友達関係であるとかですね、その対等な関係であったらば、私は何もやっていないと言って相手を説得させることはできるわけなんですけれども、その自分がそれを言おうとしている相手というのは、もう全然違う世界におられる方、つまり永遠なる方で、もうあらゆるものを超越した方でですね、全然次元が違うところに座しておられる方なわけですね。その方に自分が正しいんだよということができない、大きな隔たりがあるということをこれからヨブは話していきます。たとえ神と言い争うと思っても、千に一つも答えられまい。まあ、自分が正しいということをですね、この言ったとしても、神様が千の質問をして、で、自分は一つも答えられないということなんですね。これ実は、ヨブ記の最後のところで、このことが起こるんですけど、まあ、千の質問は、そこまではなかったんですけども、かなり多くの質問を神様がなされて、全然答えることができなかったわけなんですが、 神様は、次に4節、心に知恵のある方、力の強い方、神に身を怖くして誰がそのままで済むだろうかと。神様ははるかに知恵を、知識を持っておられて、で、はるかに自分よりも強い方であると。だから、この身を怖くする、つまり固くなになってですね、神様に反抗したままでいることなどできないということを言っています。神が山々を移されるが誰もこれに気づかない、神を怒ってこれを覆されると、主の日、大患難の時にですね、山々がこう移されるということが、この聖書の中で書いてますね。例えば黙示録では、すべての山や島がその場所から移されたと書いてあります。そして6節、神が地をその元井から震わすと、その柱は揺れ動く。地震が起こりますね。大地震が起こります。神が太陽に命じるとそれは昇らない、星もまた封じ込められる。これもですね、神様が怒られる時に、大患難の時にですね、この星や月やその光が暗くなることを書かれてますけれども。そして8節、神はただ一人で天を張り巡らし、海の大波を踏まれると。この大波を踏まれるっていうのがですね、この神様がなされることですけれども、実は新約聖書でもイエス様が、このガリラヤ湖、そこがですね、嵐によって、この荒れていたところ、水の上を歩かれてですね、それから、それをしっかり、波をしっかりつけられたら、なぎになったと。まさにこの全能なる神様の力をイエス様はその時表されたわけですが。で、9節で、神は、お牛座、あるいはですね、これ、熊座とも、まあ、訳しているところもあります。オリオン座、スバル座、それに南の天の室を作られたとありますね。星座ですね。その星の運行も神様がすべて支配しておられるわけですね。で、神は大いなることを行って計り知れず、その苦しい宮座は数えきれないと。今挙げたことだけでもですね、私たちはじゃあその、まあ、科学的なメカニズムなんていうのはもう計り知ることはできないぐらい複雑なわけですよね。天文学者であってもですね、じゃあどうやってこういうふうに奇跡的に運行されているのかと、そのメカニズムまでは全然わからないわけなんですよね。で、ましてやですね、このそれが一つだけでもわからないのに、もういくつもいくつもあって、で、今具体的なことをこの話し始めたんだけれども、もっともっとたくさんあると。だから数えきれないというふうに言ってるわけです。これだけ知恵があって、そしてもういとも簡単にこう動かしておられる、その力がある方なんだと。もう自分とは全然違うんだというわけなんですよね。だからヨブはですね、下手にこの訴えられないわけですよ。こういう神様のことをヨブは知っていたから、全然そういう神様のことを知らない人がですね、なんで神はこんなこと、なんで神は。で、あたかも自分が神よりも知恵があるかのようにですね、この話す、私が神だったらこんなことはしないとかですね、こう話すわけですけど、全然その神様のことが分かってないわけですよね。でも、予防は分かってたんです。だから、簡単に、その訴えることなどを到底できないわけなんです。で、注意説、たとえ神が私のそばを通り過ぎても私には見えない、神が進んでいっても私は認めることはできない。自分は認められるわけですね、見えてますから。けれども神様は霊です。認めることができません。目に見えない方ですね。黙示録を見ても他の聖書の箇所を見てもですね、神の御座があるところで神様のこの顔形ってのは出てきません。栄光の現れは出てきますけれども、あの宝石の色とかですね、輝きとか、でも神様ご自身は目に見えることはできない。そして12節、ああ神が奪い取ろうとするとき、誰がそれを引き止めることができようか、誰が神に向かって何をされるのかと言えよう。誰も歯向かうことはできない。もう完全に主権を持っておられるわけですね。 この箇所、この誰に、神に向かって何をされるかと言えようという言葉ですね、実はネブカデネザルも同じことを言ってるんです。ネブカデネザルがですね、この世界の権力を自分の手にして主張の中に収めてですね、でこの栄光は私の力によって、私の栄光のためにというふうに言ったら、天から見張りの者がやってきてですね、あなたはもう理性がなくなって 7つの時の間この獣のようになると。でその後ですね、7年経った後に理性が戻って、彼が神を賛美して、でその時に御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかというものもいないというふうに言っているわけですね。もうだからネブカデネザル、あの世界の支配者でさえもが、何をするのかということはできないんだということです。で13節見てください。神は怒りを翻さない、ラハブを助ける者たちは身元に耳をかがめると。でこのラハブというのは高ぶった者の、まあ、集まりみたいな意味なんですけれども、後でエジプトの国を表すときにラハブという言葉が使われていたりします。で、そういう者たちでも神様の怒りに遭うときには、もうこうひれ伏すことしかできないよと。だから14節、一体この私が神に答えられようか、私が神と言葉を交わせようか、できないと。たとえ私が正しくても神に答えることはできない。私を裁く方に憐れみを請うだけだ。ここ、とっても大事ですね。神様の前に来るときは憐れみを求めてしか来ることはできないわけなんですね。私はこういうことをしました、ああいうことをしました、こうこうこうしたのにこうだからこうなってるんですっていうふうにですね、神様の前に自分の正しい行いを持っていこうとしますけれども、そうではなくて憐れみをこうだけだと。あのイエス様のお話の中で、二人の人が宮に登って祈りを捧げた話がありますが、一人がパリサイ人で、私は揺する者、不正な者、勧誘する者でないことを感謝しますとこう祈ったわけですけども、修繕人は目を天に向けて自分の胸を叩いて、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいとこう言ったわけですね。でも今例えばその修繕人のような罪はヨブは犯していないんですね。けれども今読んできたみたいに、神様はもう絶対的な主権者であって、あらゆるものを超越されている方で、ご自分のなされることなさろうと思うこともことごとく行われる方に対してですね、憐れみを請うことしかできないというふうに彼は言っています。で、たとえ私が呼び私に答えてくださったとしても、神が私の声に耳を傾けられたとは信じられない。神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、私に息もつかせず私を苦しみで満たしておられると。神様がたとえ答えて、その神様に対して訴えてですね、神様がそれを耳を傾けたとしてもですね、それは本当かどうかわからないというふうに彼が言っています。で、理由がですね、ここで17節で理由もないのにって書いてますよね。だって自分は正しいということは、潔白であるということは、ヨブは知っているわけなんですね。それで、こういうことが起こっていると。じゃあなんで自分の正しさを訴えてですね、状況が、自分がこの、状況が変わるかなんて変わらないじゃないかと、いうことを言ってるわけです。で、この17、18節を見ると、本当にもう、息もつかせずって書いてますから、もう彼は、 もう本当にこの息をするのも大変な今状態になってるわけですよね。まあ、よくももうこんなにたくさん話せるものだなと、もうすごい悪い状況になってですね、今もうこう声を出すことさえもこう難しくなっているような状態になっているわけですね。もし力について言えば、見よ、神は力強い。もし裁きについて言えば、誰が私を呼び出すことができるか。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも、神は私を曲がったものとされると。で、ここでもずっとですね、彼は意識しているのは、その自分は潔白であっても、神と比べたら、もう罪人であると。その罪人と見なされても、見なされるんだということですね。つまり無限大の神と有限の人間のこの差なんです。もちろんこれアダムから罪を負って、そして罪人なわけなんですけども、でも、そのアダムであってもですね、その神様と人間との間にはもう大きな当然差があるわけですよね。人が神になることは決してありないわけなんです。全然違うわけなんです。で、その隔たりがあるわけなんですね。自分ではどうしようもできない隔たりがあるわけなんです。ということをずっとこの彼は話してるんですね。で、21節。私は潔白だ。しかし私には自分自身がわからない。私は自分の命を厭うとあります。潔白である。この意識の中では潔白であっても、自分自身はわからないと、彼は人間の限界を述べています。自分自身が全てがわかる人はいないですね。だから、ダビデがですね、神よ私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思いわつらを知ってくださいという祈りを、まあ、捧げるわけなんですけれども。そして22節。皆同じことだ。だから私は言う。神は潔白な者をも、悪者をも、共に立ち滅ぼされる。とありますね。これは、現実ですね。地上における現実です。正しい者も、悪者も一緒に滅ぼされてしまう。キリストにあって恵みによって義とされたクリスチャンがですね、例えば交通事故というか、例えば列車の事故、飛行機でもいいですよ、事故にあって他にクリスチャンじゃない人もいてですね、共に死んでいくとという現実が存在するわけです。で、にわか水が突然出て人を殺すと、神は罪のない者の受ける式念をあざけると。だから、いわゆる無実な人たちですね、が、この殺されていってしまうという試練をですね、あざける神様がと、こう言ってます。地は悪者の手に委ねられ、神はその裁きつかさらの顔を覆う。もし神がそうするのでなければ、そうするのは誰かと。で、ここでは悪者、完全にですね、これ裁判で正しい裁判が行われているわけではないということですね。本当の悪者がいるのに、神様がその裁きつかさらの顔を、つまり、ちゃんとした、その、判断が下せないように神がされているという言い方を、この、しているわけなんです。で、神がそうするのでなければ、誰なのかって言ってるんですね。で、ここで、ヨブはずっと、まあ、彼の信仰そのものがそうなんですけど、神様の主権に焦点を合わせているわけなんですね。で、こういうふうに、裁判が誤るなんていうことはですね、その判断が誤るというのは、まあ、世の制度とか人の罪とかですね、または悪魔とか、そういう不正な裁判をさせる、その背後に存在しているわけなんですが、すべて、神様の許しなしにはそういうことは起こっていないと。だから、まあ、ヨブが言ってるのは、半分当たって半分間違ってるというか、ですね。 けれどもやっぱりでも究極的には当たってるっていうかですね、その主権があるから、そうするのは誰か神しかいないよとこう言ってるわけです。私の日々は飛脚よりも早い、それは飛び去って幸せを見ない、それは足の船のように通り過ぎ、獲物に襲いかかるワシのように通り過ぎると、もう自分の命が間もなく終わるということをですね、彼は何回も何回も話していますね。まあ、実際には終わらないんですけど、最後はですね、長寿を全うしますけれども、そしてたとえ不正を忘れ憂鬱な顔を捨てて明るくなりたいと私が言いましても、私の受けたすべての苦痛を思うと私は怯えます。私は知っています。あなたは私を罪ないものとはしてくださいません。今明るくなろうとしてもですね、こういう苦痛を今味わっていて、そして自分を罪ないものということはなさらないと、この罪あるものとされているんだから明るくなることはできないと言っています。そして私はきっと罪あるものとされましょう。ではなぜ私はいたずらに労するのでしょうか。たとえ私が雪の水で身を洗っても悪で、自分の手を清めても、あなたは私を腹の穴に突き落とし、私の着物は私を忌み嫌いますと。今罪あるものとされると、けれども今までその自分の罪を最初の注意を払ってですね、処理してきたんですよ。にもかかわらず今このような状態にされているのであるから、今から努力したところで私はただ死ぬだけであってですね、どうしようもないじゃないかと。友人たちは罪を悔い改めたらこうなるなると言ったけど、私はそういう罪がない。だから彼らが言ってるのはもちろん間違っている。でも神様、あなたはじゃどうやって私を今の状態から回復させてくださることができるんですかということを言ってるんですね。ずっとですね、その人間の悔い改めの力ではどうしようもできない隔たりについて話しています。そこで32節なんです。神は私のように人間ではないから、私はさあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。これがさっきから話している対等にはなることはできないということですね。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいないと。ここでヨブはキリストを求めているんです。仲裁者と。第一テモテの2章の5節でこう書いてあります。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですとあります。イエス様はですね、このユダヤ人の宗教指導者たちに、あなた方は永遠の命のためにですね、聖書を調べているけれども実は私について証言しているんだよと言われましたが、この予防期においてもですね、このような形でイエス様が現れています、ね、私たちが自分が何をしているかしていないかというその狭い領域ではないところで、つまり理解できないところで起こってくることっていうのがあるわけなんですよね。でその理解できない、もう自分のその範囲を超えた領域のところで何かが起こってくるときに、その神と 自分との隔たりを感じるわけなんです。もうどうすることもできない、例えば、まあ、がんになったとかですね、どうすることもできないわけです。罪じゃいっぱい悔い改めて治るから違うわけなんです。どうすることもできない。だから呼ぶのようにですね、こん友人が言ってるように罪をじゃあ罪って言われてもですね、じゃ悔い改める、私がじゃ自分が正しいということを訴えたところで、今度はその正しいと訴えていること そのものが罪と、ね、数えられてしまうと、自己弁護というですね、どうすることもできない。だから仲裁者がその私たちの二人、つまり神と私、人間との間に手を置く仲裁者がいないではないかというふうにヨブが叫んでいるわけなんです。ちょうど律法のもとにいる人たちがですね、このガラテヤ書に書いてありますけれども、このもうこのキリストをですね、この求めるようにこう促されていくというか、導かれていくというか、この律法は私たちをキリストに導くこの養育者であると書いてますけど、同じようにですね、今ヨブは苦しみを通して神と人との間のこう橋渡しになってくれる存在をこう求めざるを得なくなってしまっているわけなんです。で、私たちも苦しみに遭うときに、こういう信仰へと、もう無理やりと言っていいでしょう。こう、どんどんこの、求めざるを得なくなってくるわけなんです。何が起こっているかわからない。で、自分が何かしたところで何か解決するわけでもない。イエス様が来てくださって、そして神である方が、全能者であってこの創造者である方がですね、肉体を取られて私たちの全ての苦しみ、全ての痛みというのを細かいところまで全部を知ることができるようになった。一方には人間に手を置き、でかつイエス様は神様であられた、他方にまた手を置くことによって、それで私たちはこの問題を解決することができるわけです。イエス様の苦しみを知っていく、イエス様に会って、そのイエス様が全部同情してくださって、イエス様が全部体験してくださっている、その苦しみを私たちのものとしながら生きていくことができるわけなんですね。で、34節、神がその杖を私から取り去られないように、その恐ろしさをで私を怯えさせないように、そうすれば私は語りかけ神を恐れまい、今私はそうではないからだと。もう神様からの杖、恐ろしさ、それで、まあ、怯えていると。でも、そうですね、怯えてしまっているって話をして、これ以上何も私は話すことができないというか、その、自分の正しさをですね、この前に出して神と言い表すことはできないということを言っています。で、次10節にヨブは自分の不満を神様にこれぶちまけていくところを読んでいきます。私は自分の命を厭う、私は自分の不平をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。私は神に言おう、私を罪あるものとなさらないように、なぜ私と争われるのかを知らせてください。あなたが人を虐げ、御手の技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。今この世の中の現実に対してヨブは神様に疑問を投げかけているわけですね。悪者が、栄えていくというか、光が与えられていって、 そして、いるということは良いことなのかと。で、あなたは肉の目を持っておられるのですか、あるいは人間が見るようにあなたも見られるのですか、あなたの日々は人間の日々と同じですか、あるいはあなたの年は人の年と同じですか。それであなたは私の咎を探し、私の罪を探られるのですか。人間のような判断しかあなたは持ち合わせていないんですか。だから潔白であるはずの私の咎を探して罪を探られるのかと言ってるわけですね。わかりますか。その咎を探して罪を探られるであれば、あなたは本当に人間の判断ぐらいしか持っておられないのかということですね。あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのに、あなたの御手は私を形作り、作られました。それなのにあなたは私を滅ぼうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。あなたは私を塵に返そうとされるのですか。あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。だから作って、ここまで丁寧に作ってくれた、まあ、これ全部あれですよ、受精卵から胎児になっていくっていうところですよね。で、これを神様のすべて手の操作だということを、まあ、比喩的に話しているわけなんですけれども、で、あえて作ったのになんで滅ぼすんだと。滅ぼすために作ったのかということですね。あなたは命と恵みとを私に与え、私を顧みて私の霊を守られました。しかしあなたはこれのことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあるのを知っています。もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。もし私が罪あるものとされるなら、ああ悲しいことです。私は正しくても私の頭をもたげることはできません。私の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますからと言ってますね。で、さっきからですね、この神様の不公平さというのを、この言ってるような感じになっているんですが、なんでこんな風にヨブが祈ってしまってるかというと、ずーっと友人の彼のことを断罪する話を聞いてしまってるからなんですね。友人が絶対にお前は罪を犯しているはずだと。でなかったらなんでこんなひどい目にあなたは遭ってるんだという話をこう言っているわけなんです。だから神様のそのイメージがですね、このヨブはもう友人たちのアドバイスというか、そのアドバイスっていうよりも何ていうのかな、この批判ですよね。これを退けていながらも、その彼のこの心にですね、こうまとわりついてしまっているような状態になっちゃってるわけですね。それで、それが影響してしまっているせいで、本当の誠の神様のことが歪められてしまっているような感じでこう祈っているわけなんです。これがですね、友人たちの罪だったわけなんです。あなたには何か罪があるはずだと言うことによって、ヨブが本当の神様を見ることができなくなってしまっている。これが罪なんです。ヨブの42章の8節のところでですね、あなた方は私について真実を語らないと、こう、神様が友人に対して、おっしゃいました。私たちも気をつけなければいけないわけなんですね。で、次に、私の頭が上がるとあなたはたける獅子のように私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振るわれるでしょう。 あなたは私の前にあなたの新しい証人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょう。ですね。この歯向かう者ならですね、またこのライオンのように何か恐ろしいことをあなたはしてこられるに違いないと。そして新しい証人たちを立てると。これつまり友人たちがいなくなったとしてもまたそういうふうに自分を責めるですね、者たちを、この立てるじゃないかということを言っているわけです。なぜあなたは私を母の胎から出されたのですか。私が生き絶えていたなら誰も見られなかったでしょう。この2章のところからずっと言ってますけど、生まれる気は呪われよということで、早く死にたいということをですね、彼は訴えています。私が生まれてこなかったかのように、私の胎から墓に運び去られていたらよかったものよ。私の生きる気は幾ばくもないのですか。それではやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るくなりたいのです。もうそんなにもう私の命が続かないのであれば、こんなにひどい目に遭わせないでくださいということを言ってるわけですね。少しでもいいから明るいのを見たいです。で、なぜかと言ったら、21節22節で、私が再び帰らぬところ、闇と死の影に行く、死の影の地に行く前に、そこは暗闇のように真っ暗な地、死の影があり、秩序がなく、光も暗闇のようですと、まあ、言ってますが、これが読みですね。暗いところだと。死人が行くところなんだというぐらいのこの概念しか、旧約聖書にはないです。新約聖書に行くとハデスなんですけども、そこでイエス様が詳しくハデスの様子を、この、お話になりましたが、暗闇のようであると言っています。で、ここまででヨブの話が終わり、今度11章からは3人目の友人が出てきます。ツォファルですね。ナーマ人ツォファルが答えていった。このツォファルは、おそらくは一番若いと思います。このエリファズ、そしてビルダテ、ツォファルの順でですね、その年長者が、まず、この、話していくと、まあ、いう、その、まあ、アジアもそうですけれども、その昔のですね、この文化の中では、その当然の順番であったと思うんですけれども、そしてですね、最年少であるということが言えるのは、この二節以降を見るとですね、本当に若いやつだな、というふうに思わざるを得ないわけなんですね。慎重さを、がないですね。慎重さがない。で、言葉にトゲがあります。で、誤った正義感でいっぱいになっています。言葉数が多ければ言い返しがないであろうか、下の人が義とされるだろうか、あなたのおしゃべりは人を黙らせる、あなたはあざけるが、誰もあなたを恥させるものがないと。あなたはおしゃべりであると。もうまくし立ててると。そしたら他の人が黙るとでも思ってるのかと。今から私はあなたを恥させようと。こう言ってるわけです。あなたは言う。私の主張は純粋だ。あなたの目にも清いと。ああ、神がもし語りかけ、私に向かって唇を開いてくださったなら、あなたに向かって唇を開いてくださったなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知性を倍にしてくださるものを知れ、神はあなたのためにあなたの罪を忘れてくださること。神はまだ、ご自分の知恵をすべて予部に話していないと。言い換えると、この、神様は、神様は、ヨブの罪について、あまりにも、この、本当はもっと、この、ひどい裁きがあってもいいものなのに、その知性をですね、隠しておられると。だからもっと、あって、あなたは、 あなたの苦しみっていうのは本来だったらばこのもっとひどいんだよということを言ってるわけなんですね。だから本当にひどいことを今ここで言ってるんですよ。もう財産すべてなくなって、息子娘がいなくなって、そして自分の健康が侵されて、息もちゃんとできないような人に対してですよ、もっとひどいことがあなたの罪に対して本来ならば与えられるべきものなんだということをここで言っています。で、7節をご覧ください。あなたは神の深さを見抜くことができようか、全能者の極限を見つけることができようか、それは天よりも高い。あなたに何ができよう、それは黄泉よりも深い。あなたが何を知り得よう、それを測れば地よりも長く海よりも広い。その通りですね。もし神が通り過ぎ、あるいは閉じ込め、あるいは呼び集めるなら、誰がそれを引き止めようかと。先ほどヨブが言ったのと基本的に同じことを言っています。そして神は不真実な者どもを知っておられる。神はその悪意を見てこれに気づかないのであろうかと。ヨブが言っていたさっきの言葉とですね、それと同じことを言ってですね、そして不真実な者を見ているんだよと、つまりヨブよ、神は見ているんだよということを言っているわけです。無知な人間も賢くなり、あ、間違った。どこですかね。あ、いいのか。12節ですね。無知な人間も賢くなり、のろばの子も人として生まれると。ありえないわけですけれども、のろばの子が人として。気づかなかったらこんくらいの奇跡なんだよと言ってるわけですね。神様は気づくんだよということを言ってるわけです。もしあなたが心を定め、あなたの手を神に向かって差し伸べるなら、ここで、挿入句があります。あなたの手に悪があれば、それをして、あなたの天幕に、不正を住まわせるなと。そうすればあなたは必ず、汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐れることがないと、言ってるわけですけれども、これ、悔い改めを求めているわけですけれども、あなたに罪があるよということを挿入しているわけですね。16節。こうしてあなたは、ロークを忘れ、流れ去った水のようにこれを思い出そう。あなたの一生は真昼のように輝き、暗くてもそれは朝のようになる。望みがあるのであなたは安らぎ、あなたは守られて安らかに住む。あなたが横たわっても誰もあなたを脅かさない。多くの者があなたの恋を求める。ですね。このように良くなっていくよと。そして、しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃げ場を失う。彼らの望みはあえぐ息に等しいと。このように、まあ、ダメ押し的なですね、もう、悪者だったらお前はもうダメだよと、滅んでいくよというような非常にひどい言葉をですね、ずっと投げかけて、いるわけなんですね。これで、ヨブがプッツンときます。12章からはですね、お前たちは一体何なのか。で、この2節を見ると、2節、3節を見ると12章のですね、あなた方と知恵は一緒に死に、私にも同様に悟りがあるんだよ、というふうに言ってるわけですね。この、ゾファルが、もうすべてのことを自分が知ってるかのようにですね、こう話してるわけですね。さっきのこの知恵を、知性を倍にしてくださるものを知って、神はあなたのため。すべてのことを知ってるかのように話す人っていうのはいるわけですよね。そしてもうこういうゾファルのようにこう断罪していくというか、もうこう故郷を下ろすように話していくというか、そういうことを、まあ、するわけなんですけれども、知恵がない、本当は知恵がないのにということであります。まあ、こうやって、見ましたが、まずこの9章では根本的な人間の叫びについて書いてありました。仲裁者ですねの存在であって、もうこれしかないわけですね。イエス様が全ての苦しみを通られたところに私たちは慰めを得ることができるわけなんですね。そして、本当にこの人を誤って裁くところの罪というのがこの10章と 10章のところで見ることができ、10章でいかに神様に対する見方がこの歪められてしまったか、そして11章ではもうこの全てを知っているかのような、これがいかに愚かなものかということを見ることができました。全てがですね、この現実に起こっていることなんですけれども、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちにはどうすることもできないことがたくさんありますけれども、神様、あなたは遠くから見て私たちを、見下ろしているだけではなく、私たちと共にいてくださって、私たちのすべてのあらゆることに関わっていてくださっていることを感謝いたします。イエス様が私を見た者は父を見たのですと言われたように、本当にイエス様、聖霊を通してイエス様が私たちのうちにいておられ、また私たちの共にいてくださって、すべての道を本当に感じ取って同情し、全部手を匂ってくださっていることを信じて感謝いたします。神様、もっとイエス様のことをその苦しみを通して知っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。